こんにちは。皆様、おかわりありませんか。ただいまから広報長くて8月号をお届けします。8月号の表紙を飾っているのは愛・地球博記念公園の睡蓮の花です。可愛らしいピンクのお花が映っています。なお、当月号に掲載している事業等については新型コロナウイルス感染症の影響により変更・中止となる場合があります。最新情報については長久手市のホームページをご確認ください。写真で見る長久手ゆったりカルテット、6月23日火曜日に文化の家でゆったりカルテットが開催されました。ゆったりカルテットは3密を極力排し徹底した感染症対策を行った新しいスタイルのコンサートです。通常717人収容のホールにもかかわらず、使用した客席はなんと50席のみ。演奏者は2メートルずつ離れて演奏し、演奏時間も約45分と通常より短めで行われました。公演後のアンケートには、コンサートを待っていた、またやってほしいなどの声が寄せられ、劇場の再開を待ちわびていた人たちの喜びが感じられました。写真には透明のついたて越しに司会の進行係がお話をしているところが写っています。主な感染症対策、来場者はマスクの着用、入場時の検温と手指の消毒の徹底、職員はマスク、フェイスガード、ゴム手袋を着用、接触を減らすためチケットなどは用意せず事前の電話予約で当日精算しました。私のまちづくり、市民主体のまちづくりと言われて、皆さんは何か具体的なイメージがありますか。ここでは主体的に活動している市民に情報課職員が取材したことを紹介します。今回はウイウイの会代表松本真理子さん、杉原浩二さん、北川義和さんにお話を伺いました。情報課職員です。今日はよろしくお願いします。早速ですが、ウイウイの会について教えてください。
私たちはつながろうみんなで、目指そう暮らしやすい街を、を合言葉に2012年10月から活動しています。主な活動は市民活動のネットワーク作りのためのつながりマップ作り、さまざまな分野で活動している人を講師としてお呼びする街線カフェの企画運営、他にも市民活動交流会やワイガヤ広場などを行っています。
つながりがキーワードですね。
そうですね。長久手市って多くの人がさまざまな分野で活動しているんですけど、ネットワークは出来上がってないんです。点で活動しているイメージですね。その点と点をつないで線にしたいという思いで活動をしています。
なるほど。さらにその先の目標などはありますか。
コラボレーションを起こしたいです。 A という活動をしている団体と B という活動をしている団体が出会ったことで、新しい C という活動が始まるみたいな、そういう強いつながりを生みたいです。
化学反応みたいなイメージですかね。
そうです。目指しているのは災害時でも地域の人たちだけで何とか乗り切れるくらいの強いつながりです。最初からはハードルが高いですけど、いつかね。
そのためには多くの人に市民活動に参加してもらう必要がありますね。理想ではあるけど、なかなか難しいですよね。
市民活動や街づくりと聞くと、皆さんまずは自分は何ができるのかを考えると思うんです。 もちろんそれはとても大切なことなんですけど、でも少しハードルが高いですよね。
高いですね。私自身、あなたは町のために何ができますかって聞かれたら黙り込んでしまう気がします。
でも今困っていることはありませんか、生活していて不便なことはありませんかと聞かれたらどうですか。
それならいっぱい出てくる気がします。
それを発信することも市民活動、まちづくりの一つなんですよ。例えば誰かが〇〇で困っていますと助けを求める、それに私それできますよと手を挙げてくれる人が現れる、自分にはできなくてもできる人を紹介してあげる、そうやって助け合いの輪をどんどん広げていけばすごく住みやすい街になっていきます。
なるほど、確かに自分から丸々できますとはなんとなく言いにくかったり、そもそも自分ができるっていう認識がなかったりしますけど、困りごとに答える形であれば言いやすいですね。あ、私のこの特技って人の役に立つんだって気づかされることもありそうですね。それでは最後に市民へのメッセージをお願いします。
私たちは自分たちが住んでいる町だからこそ楽しく住みやすい町にしたいという思いで活動しています。でも決して難しいことはしていません。みんながやりたいことをやれる範囲でやっているだけなんです。だから難しく考えず、困っていることがあったら大きな声で発信してみてください。そうすればきっとそれに応えてくれる人が現れるはずです。そしてもし誰かの困りごとを耳にしたら、あなたのできる範囲で助けてあげてください。その繰り返しが町づくりであり、この長久手をより住みよい町にしてくれるはずです。
以上です。ワイガヤ広場リモート編、市民同士が気軽に語り合い交流するイベントをオンラインで行います。時は8月27日木曜日13時30分から15時30分。申し込み杉原にメール k.sugi@luck.ocn.ne.jp または電話090-4854-1269で申し込んでください。
変わりまして、オレンジクーテカフェのお知らせです。オレンジクーテカフェは認知症の心配のある人やその家族、認知症に関心のある人や福祉の専門職などが集い交流する場です。参加希望者は事前に各カフェへ連絡ください。では4つのカフェをご紹介します。七色カフェバンバン、時は8月7日金曜日10時から。場所は七色カフェバンバン城屋敷114、お問い合わせは七色カフェバンバン電話 57-7604。 次に楽カフェです。時は8月19日水曜日午後5時半から。場所は小規模多機能事業所楽化成草掛け 1-1、 問い合わせは楽化成電話 64-3860。 次に長久手の喫茶オレンジ、時は8月23日日曜日午後2時から。場所は福祉の家1階ボランティアプラザ活動室1、お問い合わせは社会福祉協議会電話 62-4700。 次にキララの里、時は8月22日土曜日午前11時から。場所はキララの里矢雑魚中根 57-1、 お問い合わせはキララの里山本さん電話 090-1230-4684 です。これらのお問い合わせは社会福祉協議会 電話 62-4700 または長寿課電話 56-0639 にお願いいたします。変わりまして町の話題です。水鳥のカイツブリを見つけました。しばらくステイホーム中でしたので先日久しぶりに入ヶ池公園に行ってきました。現在入ヶ池は物ひしが繁茂し異常繁殖しイケメンを覆い尽くすような状態になり池の景観が悪化してしまいました。悪化していました。そのような環境の中池でカイツブリの親子に会えました。写真にはカイツブリの様子が写っています。ファーストサーブさんからの投稿でした。変わりまして医療費について考えよう。7月号で紹介した通り今後は限られた財源の中で行政運営を行うためにお金の使い方を考えていく必要があります。その手段の一つとして今回は医療費の削減について考えてみましょう。医療費を抑えるにはセルフケア、自分の体は自分で管理する能力が大切です。病院に行かないのではなく適切な受診が健康と医療費削減につながります。2つのポイントをチェックしましょう。1つは年に1度の検診で自分の体を知る。特に自分の体に不調を感じていなくても年に1度検診を受け自分の健康状態を把握することが大切です。2つ目は検診も受けっぱなしにしない。検診で見つけた病気の目はかかりつけ医に見てもらいましょう。例えば糖尿病などの生活習慣病は突然重大な合併症につながってしまいます。現在自覚症状がない場合も甘く見てはいけません。まずは結果をしっかりと受け止め重大な病気になる前に治療しましょう。59歳男性 A さんの糖尿病体験談です。38歳の頃それまで大好きだったゴルフに急に行きたくなくなりました。体は重くだるいけれどまさか糖尿病とは思わず普通に生活していました。仕事は不規則でほぼ毎日飲酒。そのまま2年ほど過ごすと目のかすみ、足のむくみ、だるさが尋常でなくなりました。40歳の時通勤電車の中でめまいに襲われ立っていられなくなり病院に駆け込むと糖尿病と診断され即入院しました。まず目の手術をしましたが結局左目は失明、光を失う恐怖から廊下の手すりに手をかけたこともありました。その後慢性腎不全の治療を受けましたが結果人工透析になってしまいました。今思えば足がだるくてむくんでいたのは糖尿病が進行していたからだと思いますが当時はそんなこと考えもしませんでした。
というタイ
プ。厚労省糖尿病の治療を放置した働き盛りの今から要約した体験談でした。2019年度の長久手市国民健康保険加入者の総医療費は合計28億7,297,449円。うち長久手市における国保の負担は約23億円です。生活習慣病から来る高額な治療の例として、心筋梗塞22件、5,421万2,100円、脳出血30件、2,237万4,720円、脳梗塞124件、694万3,100円、糖尿病網膜症46件、1,360万8,670円などです。医療費に必要なお金はどこから？国保加入者の医療費は 本来国保加入者が納める国保税と国、県、市の公費で賄われるものです。長久手市国保では2018年度から毎年国保税の引き上げを行い、不足分の解消に努めています。しかしまだ約 2.3 億円不足しており、その分を市税で負担しています。あなたにできることを考える。医療費を抑えることはもちろん大切ですが、一番大切なのは皆さんが健康でいることです。ではずっと元気でいるためにはどうしたらよいのでしょうか。例えばサロン活動に参加してみる。まずは外へ出ていろんな人とおしゃべりしてみませんか。次に市の事業の担い手になってみる。現在さまざまな事業において今まで以上に市民の力で実施できないかと検討しています。この機会に事業を企画運営してみませんか。次にスマイルポイント事業に参加してみる。スマイルポイント事業とは、市民が健康で自分らしく暮らし続けられるよう、市民活動の推進や地域社会へのさらなる参加などを促すことを目的とした事業です。新たな仕組みを作り、市民の皆さんが当事者としてより参加しやすい環境を整えていきます。次にお知らせです。今年度も計画作りが始まっています。長久手市では市民一人一人に役割と居場所があることで、生きがい作り、幸せが実感できる街づくりの取り組みの一つとして、皆さんと一緒に各種計画を作り上げていくことを進めています。お問い合わせは各課窓口または電話でお願いします。なお計画ごとで開始する時期が異なります。市民主体の計画作りとは、皆さんの生活に関係する各種計画の策定過程を知ってもらい、参加してもらい、ご意見を出し合ってもらうことにより、より多くの人が納得できる計画を市民の皆さんと一緒に作ることです。2020年度の市民主体の計画づくり。1、多文化共生推進プラン。2、環境基本計画。3、障害者基本計画。障害福祉計画。障害児福祉計画。4、高齢者福祉計画。環境基本計画は、昨年度は環境に関する見学ツアーや勉強会等を行いました。多くの人からお話を聞き、いただいたご意見等から2050年頃の環境像を考えました。今年度はその環境像に向かって、今後5年から10年間にどのような取り組みを優先的に進めるべきかを話し合っています。お問い合わせは環境課、電話 56-0612 です。次に障害者基本計画、障害福祉計画、障害児童福祉計画は、当事者、事業者、相談支援専門員、農業従事者、地域で活動している団体などに意見聴取を行い、施策の評価や現状を踏まえた長久手市の課題、要望などを整理しました。また今後特に注力していく重点施策を定めました。お問い合わせは福祉課、電話 56-0614 または子ども家庭課、電話 56-0633 です。これらお問い合わせは政策秘書課、電話56-0600 にお願いいたします。次に令和2年度限定後付けの安全運転支援装置設置補助金のお知らせです。全国的に高齢運転者による交通事故が多発していることから、高齢者の安全運転を支援するため、市内在住の65歳以上の高齢者が 現在乗っている自家用車に後付けの安全運転支援装置のペダル踏み間違い、急発進等抑制装置を購入設置する場合に、その費用の一部を助成します。名称は、高齢者安全運転支援装置設置促進事業費補助金。補助対象となる装置は、国土交通省の性能認定制度を受けている装置で、一般社団法人次世代自動車振興センターが認定した後付け装置取扱事業者の愛知県内の店舗等が販売設置する装置。補助金の限度額は1人1台まで。設置した際、国の補助額分が差し引かれ、残額、個人が負担した額の5分の4を補助します。補助障害物検知機能付き、これは上限32,000円、障害物検知機能なし、これは上限16,000円。対象は2020年4月1日から2021年3月31日までに装置の購入・設置を完了したもの、安全運転支援装置を設置することが可能であること、自動車税及び市税の滞納がない人、自動車検査証の自家用・事業用の別欄に自家用、使用者氏名または名称欄に申請者の氏名が記載されていること、その他条件がありますので、長久手市のホームページまたは安心安全課までご確認ください。お申し込みは3月31日水曜までに安心安全課窓口または郵送筆着で必要書類を提出してください。感染予防の観点から可能な限り郵送での提出をお勧めします。お問い合わせは安心安全課電話 56-0611 です。代わりまして、シニアの広場地域生き生きライフ推進事業のお知らせです。長久手シニアフィットネス、60歳以上の市内在住者を対象に健康づくりを目的とした様々な運動プログラムをご体験ください。プログラム申し込み方法は長久手市のホームページまたは市役所等で配布するチラシをご覧ください。次に、生き生きライフパーティー、健康づくりに関心のある皆さんが集まって楽しく脳神経系を刺激する運動をし交流しています。ロコモ予防を目的としたオリジナル体操、長久手ハーモニー体操を体験ください。時は8月27日木曜日、午後1時半から3時まで。場所は福祉の家2階、集会室です。次に、毎日コツコツ健康づくり教室。ご自身の体の状態に合わせて、日常生活で役立つ知識を学ぶ教室です。屋内で手軽にできる運動、参加者同士の交流を図る交流会など、無理せず楽しく健康づくりをしたい人におすすめです。時は8月25日火曜日、午後1時半から3時まで。場所は福祉の家2階、集会室です。生き生きライフパーティー、毎日コツコツ健康づくり教室は、どちらかのみ申し込みができます。8月6日木曜日10時から長久手温泉に電話で申し込んでください。電話は 64-3511 です。これらのお問い合わせは長寿課電話 56-0639 にお願いします。次に、福祉の家の施設情報です。歩行浴室、水曜日、金曜日、日曜日、福祉浴室、火曜日、木曜日、土曜日の利用休止時間帯は、8月5日、12日、19日、26日、いずれも水曜日、午前10時から12時。次に、歩行浴インストラクターの来所日時、こ これは事前予約制です。8月5日、12日、19日、26日、水曜日、午前10時半から11時半まで。お申し込みは8月2日日曜日10時から長久手温泉に電話で申し込んでください。対象は確実男女先着各6人です。なお1人1回です。次に温泉スタンドの休止日です。8月3日月曜日となります。これらのお問い合わせは福祉の家電話 64-6500 または長久手温泉 64-3511 にお願いします。
変わりまして、暮らし環境関連のお知らせです。特別定額給付金の申請期限が迫っています。一人につき10万円を給付する特別定額給付金の申請期限が迫っています。まだ申請をされていない人は申請書を提出してください。申請期限を経過して到着した申請については給付ができません。申請期限は8月25日火曜日、当日消印有効です。オンライン申請も申請期限は同じです。申請に必要な添付書類、世帯主の本人確認書類、免許証保険証など、マイナンバー通知カードではできません。振込先口座の確認できるもの、口座名義人、銀行、支店、口座番号がわかる通帳、キャッシュカードなど。代理申請の場合、世帯主の本人確認書類のほかに代理人の本人確認書類及び代理関係が確認できる書類、申請世帯の世帯員の場合は不要です。この問い合わせは政策秘書課電話 56-0600 です。